You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 PIP Amazing Interview。 Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは落語界の大御所、露の五郎兵衛師匠です。京都市生まれの74歳、昭和22年に二代目桂春団治に入門、43年に二代目露の五郎を襲名。上方落語協会会長を長年務められ、2000年には紫綬褒章を受章。2005年に大名跡二世露の五郎兵衛を襲名された大師匠の落語もびっくりのアメージングな人生に迫ります。インターネットムービーでは師匠の浪曲もお聞きください。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは露の五郎兵衛師匠です。こんばんは。
こんばんは、五郎兵衛です。
昨年ね、二世露の五郎兵衛という名前を襲名されたんですけど、すいません、素人でね、五郎より五郎兵衛の方が偉いんですか？
五郎兵衛が先あったわけですわ。
はい。
で、その五郎兵衛さんにちなんだ名前で露の五郎という名前ができたんですな。この五郎兵衛さんというのは、日本で最初に落語を喋ってお金を取った人、つまり落語家の第一号ですな。元禄年間の人でね、
江戸時代ですね、元禄、
はい、はい。京都の北野の天満宮の境内で、うん、辻話とか、うん、軽口話とか言われてね、随分、うんうん、まあ一世を風靡して、まあ宮さんとかの御前で講演したこともあると、
うんうん、今すごい由緒ある名跡を、はい、じゃあもうその元禄の時が一世ですよね。
そうです。
だーっとこう開いて師匠が二世。
そうです。
その間全然誰も継がれなかったんですか？
まああんまり大きすぎたわけでしょうな。うん。それで明治時代にですね、はい、会祖の名前が絶えているのは寂しいと、うんうん、いうわけで、まあ明治になってもう米でもないというんで、うん、米を割愛して露の五郎という名前ができたんです。
はいはいはい。
でこの人が、昭和の9年に亡くなったんです、
うんうん、
でそのこの人が亡くなった33回忌で私が昭和45年に、2代目の露の五郎を継いだわけです。で、まあ、大阪にね、うん、彦八の日ができたでしょ、
はい、
米沢彦八の。これが大阪の落語の祖なんですわ。で、まあ、彦八の日ができたのに、五郎兵衛さんの日がなかったら寂しいなと思って、うんうんうん、私もいろいろ気にしてたが、私の落語生活50周年を記念して、うん、北野の天満宮の境内に、五郎兵衛さんの顕彰碑を建てることができたんです。
はい。
そんなこんなで、京都の仏大の和芸研究の大家であります、関山和夫先生なんかが、もうここまで来たんやさかい、お前五郎兵衛なりいなって、
なるほど、
おっしゃってお話が出まして、
はい、
山城屋さん、
うん、
前の成駒屋さんが、はい、坂田藤十郎継ぎはったでしょ。
継がれますね。
320年ぶりですか。山城屋さんの坂田藤十郎に背中を押されるような気持ちで、五郎兵衛を襲名させていただきました。
そもそもね、落語界っていうのか、芸能界に入られたきっかけというのは師匠。
芸界入りしたのはね、はい、昭和14年の、うん、お盆映画がデビューなんです。
はい。
新興キネマという映画会社がありまして、うん、はい、暴れ出した孫悟空という特撮映画ですね、はい、今で言うたら、うん、が私のデビュー作品なんです。
なんか7つぐらいですか？
7つです。
はい。すごいですよ。子役、今で言うとか。
子役ですね。
チャイドルだったわけなんですね。はいはいはい、それでなんかね、師匠のご本にスカウトされて話し家になったってあったんですけども。
はい、いろいろ分けありでね、
はい、
今の岩曲十郎師匠、
うん、
上方演芸会でおなじみの、
はい、
いらっしゃいませ、こんばんは。
いらっしゃいませ、こんばんは。
岩曲師匠がコロッケ劇団という軽演劇の劇団を作って旅回りしてはったんです。
はい。
それが昭和22年の9月に 戦後初の寄席が復活しまして、はい、恵比寿橋松竹という、うんうん、それで巌玉十郎はコンビ復活という段取りになったんです、うん、でそれを仲人役したのが春団治さんです。あでいろいろまあいきさつがありまして漫才を即やるわけにいかなかったんで、うん、巌玉十郎劇団という劇団を作って二人の顔合わせを済ましといて改めて漫才にスライドするという形やって、うん、巌玉十郎劇団の旗揚げ公演、
はい、
旗揚げ公演というもの、これはもう一ヶ月で解散目に見えたある旗揚げやったわけです。
もうなんかちょっとやらせのような旗揚げ公演ですけど、はいはい、で
それに当然私も出演してまして、うん、仲人役の春団治師匠も出演したかったんです、うん、
はい、
で飴玉五千貫という芝居でね、飴玉屋さんの本家争い、
はい、
で最後に巌玉十郎の握手させて弟子が持って出た飴玉を一つポンと口に放り込んで春谷さんが飲み込んだチョーンというのは、これは木頭巻き切れの、はい、とこですわ、飴持って出る役が私なんです。
これ師匠が15、6の時ですね。
そうです、はい、その頃は戦後話ですからね、うん、飴玉なんてなかなか手に入らない時代です。
貴重品ですね、
でも口入れはるからほんまもが出るんです、うんうん、でそれ楽屋でね、みっちゃんちゅう女の子とね喋りながらその飴玉舐めてたらね、ふっと気がついたらもう飴玉おまへんねん。おなんだなんか持って出なんだ、カッコつかんし、似たようなもんないからね、見たら、衣装氷に入れるナフタリンがそばにあった。で、このナフタリンをお盆の上に乗せて出たんです。
はいはい、
ほな、春谷さんがこのナフタリンを食べはったんです。
どないしはったんですか、ナフタリン口入れて。
もうあんたはハフハフで、もう幕切れでしたかに、幕を降りるまでは辛抱してありましたけど、幕を降りるなりあんた、いいよ、戦場するやらね、大騒ぎで。で、まあ、そう、おかげで、私を覚えてくれはって。
覚えるっていうか、それも、ちょっと大問題ですけどね、はい。
で、お前、明日でこの劇団どうなんねんで、うんうん、お前どないすんねん。
はい、
もう巌玉十郎師匠も漫才復帰しはりますから、私も相棒見つけて漫才でも紹介も出まねん。あなたやめてやめて、漫才やったらな、ギャラ二人で分けんならんぞ。うん、落語やったらな、一人で持って帰れんねん。うん、お前話かなり話かなり、
はい。
春谷さんが進めてくれはって。はい、で、私、その頃ね、落語の欄も知らんなんだ。
はい、
だから春団治がそんなエラーしてやと思わんすから、うん、いや、もうそんなん結構さ、って言って。このあんた、巌玉師匠に以来怒られてね、お前、相手は天下の春谷さん、はい、断られて当然の人は無垢がならへんかちたん、なんで弟子にしてもらえへんねんって以来怒られて、まあ、それ怒られんやったら弟子にしてもらえますって、それからならへんかち言われてなった弟子でね。
はあ、ええ、それもね、ナフタリンがきっかけでね、
はい、
すごい弟子なんですけれども、桂春坊時代にもえらい大怪我をされるっていうことなんですけど。
昭和28年に師匠が亡くなりましてね、
はい、
まあ、路頭に迷いますわな。で、ちょうど宝塚の新下座、
はい、
小林七三さんの引きでね、
はい、
入れてもろて、お芝居してたんです。
はい、
梅田コマができましてね、うん、第1回コマ喜劇、メインは大丸ラケットさんの僕は名探偵というお芝居やったんですけど、はい、うん、前座芝居としてね、新芸座の嵐三右衛門さんが無法松の一生やりはった、はい、でこの時に無法松の暴れ太鼓のシーンでね、櫓、はい、の上から下へ蹴飛ばされる、
あ、飛び降りはるんですね、
飛び降りのが僕の役でね、はい、で後ろトンボ切って下へちゃん落ちてたんです。
かっこええな。
ほんならね、それが中日進んで、2月の16日、忘れもしません。
忘れもしない。
うん、太鼓から3歩下がって踏み切ったらええのがね、太鼓から3歩下がったらもう地びたがなかったんです。
ほう。
ほんなら、普通新聞から中本まで落ちるやつが、中本が奈落へ下がってたんです。これまあ操作ミスなんですけどね。
また重なるんですね、そういうことが。
で、新聞の一番てっぺん所から奈落の底まで叩きつけられた。
何メーターぐらい？
約10メーター。で本来やったらね、逆さまに落ちる、頭が重たいですからね、うん、頭から落ちてたらもうこれはぐちゃですわ、その着地の姿勢で落ちてますから、それから右足複雑骨折で命拾いいたしました。
いや、もうなんか師匠のこの運の強さというかね、
はい、
もうなんかこう大きな力に守られてあるような感じなんですけれども、そう、
これがね、ほんま言うたら2回目の命拾いなんですよ。
わかりました。また1回目、また3回目の命拾いはね、
はい、
次週お話を伺いたいと思うんですけれども、
はい、
ここで師匠の思い出の曲をかけさせていただきます。川田芳雄とミルクブラザースで地球の上に朝が来る、はい、 今日のゲストは露の五郎兵衛師匠です。師匠、これどういう歌なんですか？
どういう歌っていうかね、私が、まあ、子役時代ですね、はい、その頃は浪曲全盛やったんです。で、広沢虎三さんのね、はい、その夜は休むけの朝、うがい上手に身を清め、支度をなして表に出るというね、うん、このフレーズを、はい、ジャズアレンジしてスイングで歌ったら今の地球の上に朝が来るようになるんです。つまりそういう浪曲をね、ジャズアレンジした、最初の人が川田芳雄なんですね。いろんな、ものをね、演奏するね、音楽賞ですな、の草分けです。
そっか、貴重なテープを師匠にお持ちいただいたんですけども、さてですね、復帰後、1年でですね、はい、さっきの春坊から、桂小春団治という名前を襲名されるんですけど、はい、奥様との出会いや結婚も、双子のお嬢さんがお生まれになるっていうことなんですけど、はい、このお嬢さんお二人、今何されてるんですか？
まあ、一人がね、女優でね、一人が牧師夫人なんです。
もうすごいですね、またまたこの両極端の女優さんと牧師夫人になってるっていうことで、近々、露の五郎兵衛落語会を開かれるということなんですけど、
これはね、上方話というんですけど、この上方話は、神様の神に、はいはいはい、形、神の形の話、ね、上方話なんです。お
なんか新ジャンルですね、上方話ね。
まあ、聖書にね、はい、題材を取ったお話をさせてもらおうと思うんですけど。
じゃ新作オリジナルが聞けるんですね、はい、師匠の、
そんなんだけやったら、一般のお客さんにね、通りが悪いんで、はい、女優やってる方の娘、はいはい、これは露の桔梗という名前で、最近落語もやってますんで、
はい、落語なさってるんですね、お嬢様。
桔梗と、はい、うちの弟子の露の吉次夫なんと、はい、個展をやります。はい、で、露の丸子というね、私の弟子の段四郎のまた弟子で、
孫弟子
になる丸子というのが、うん、この僕、終身が作りました、教会ねどいという、笑いのうちで、あ、キリスト教ってこんなんかやな、分かってもらったらええなというような話をやります。
は
い。
5月30日火曜日、ワッハ上方で開かれます。またお問い合わせ先とかは最後にね、申し上げたいと思うんですけど、これから芸人を目指したいというね、後輩の皆さんに一言、励ましの言葉をお願いします。
そうですね。芸人は死ぬまで勉強、死ぬまで修行というのはもうその通りでね、一段一段積み重ねていく。それで死ぬまでこれが続くというのは覚悟した上で芸人になっているはずですよってに、どうぞそれ忘れんように。せやから私なんか、私が死んだ時に、あ、五郎兵衛というやつは、ついにあいつ未完成のままで死によったなと言われたい。そのぐらいいろんなことに挑戦もしたいという意味も含めて、五郎は生涯未完成ということになるわけですけど、
ね、いかがですか皆さん、今週のゲスト露の五郎兵衛師匠でした。今日はありがとうございました。
どうも失礼しました。
ビップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き落語界の大御所露の五郎兵衛師匠です。昭和43年に二代目露の五郎を襲名、上方落語協会会長も長年務められ、2005年には大名跡二世露の五郎兵衛を襲名された大師匠に、次週は大病を患われた死の淵からの復活の体験を負けたらあかんと題してお話しいただきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person
ビップアメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川一郎病院、インターナショナルビップクラブの提供でお送りしました。